宇宙一ラジオ。
おはようございます。
おはようございます。と言ってももう昼過ぎですね。
いやもう2時半ですけどね、
はい。
おはようございますですよ。
はい、おはようございます。
私だって何も喋ってないんですから今日ね。
そうですね。
一人暮らしはみんなそんなもんなんですよ。
あ、なるほど。
しかもうちテレビも壊れましたからね。
あ、そうらしいですね。ご愁傷様でございます。
本当にね、本当に寂しいんですよ。テレビ壊れたら。
ああ、じゃあ日頃どういう、なんていうか、お部屋の中で音楽を…
いや、全然聞かないですよ。いや、なんか、やっぱり一人だから誰もいないじゃないですか、
はい、
全然、本当にいないですよ。
いはい、別に疑ってないです
よ。いやいや、そうですけど、疑う方もいるかもしれないですね、はい、本当に一人暮らしなので、今まで意識してなかったですけど、帰って、まずテレビの電源をつけて、はい、その声が流れてくる環境になってから俺聞かせたことに初めて気が付いたんですよ。
なるほど。
そうだからかえってそれをね押し、まあ押さないですけども、
はい、
押せないっていう寂しさね。なんかこうベルトカチャカチャカチャって音が虚しく響くわけですよね。
なるほど。
本当に寂しいのよそれが、
はい、
まあそんな中ね、はい、今日は来ていただいたんですけども、
はい、
場所がですね、
はいというか、あの、皆さんこんにちは、片岡英子です、はい、
あのね、あ、まずそこでしたね。
はい、そうですよ。
大体忘れちゃうんですけど、
はい、
片岡さんでしたか。
そうですよ、誰だと思いましたか。
いやいや、私はもう完全に見えてたので。
あ、なるほど、
そりゃそうです。もうみんなも分かってるもんかと思ったら。
いや、
片岡さんが来る4週目ですから、
はい、
2ヶ月ぶりですよね。
そうですね、
はい、来ていただきまして、はい、なんとこの場所はですね、
はい、
高円寺でございます。
はい、
高円寺どうですか、片岡さんは何か。
そうですね、高円寺といえば古着屋に何度か行ったりしたことがありますけど。
そうですよね、あ
と、
なんか、
はい、あとはあの高円寺に明石スタジオっていう劇場もあるので。
明石スタジオ、
はい、
はいはいはい、
あのそこでお芝居見たりとかしたことありますね。
そうなんですか、
はい、
まあ、結構あの、まあ、ミュージシャンの、
はい、
まあ、卵であったりとか、お笑い芸人さんの卵であったりとか、
はい、
なんかこの辺はね、なんか知ってる人たちがちょこちょこいそうな空間なんですよね。
はい、
まあ古着屋さんとかがあったり、なんかちょっとまあ今逆から来てます。こっち北、じゃあ南口だ、
はい、
に来てますけど、
はい、
北口の方だと結構アーケードがあってね、
そうですね、
いろんなお店があったりっていう感じなんですけども、はい、この南口のロータリーを抜けて、
はい、
まさに目の前に古着屋さんがあって、
はい、
で1本目を左に曲がっております。
お父さんが怒ってるわ。
吉田さん、今
あの今愉快な乙女たちが
乙女と呼んでいいんでしょうか。
かつては乙女たちが。
もう相当かつてですよ。何の団体なんですかね。
なんかパトロール中とか。
あ、防犯って書いてますか。
あ、
一番危ないですけどな。という方たちがなぜか同時に同じことを喋るっていうですね。
はい、
3人ぐらいが見事なコラボレーションを見せてます
けど、はい、
今もう一歩左に入るとドン、もう今日の片岡さんに言っていない目的地です。
マジですか。
マジです。
はあ、
これ見えますよね。
見えますけど、
高円寺に来たのであれば、
古着屋。
違います。
いや古着屋、
ね、確かにまたあるんですけどね、
う
ん、古着っていうかもう靴とか。
そうです、
古靴ですね。古靴シューズですね。
ってなんか古銭とか
古銭とかね。あ、そういえば、はい、到着です。これはですね、高円寺にあります、
はい、
氷の川と書いて、
はい、
氷川神社さんでございますけれども、
はいはい、
これがね今日の到着地点なんです。なんもなさそうですね。まあいいんです、ちょっとこれ中に。
あ、いいんですか。
あ、いいんですよ、
はい、
勝手に入っていっても大丈夫なんでしょうかね。
いや、どうなんでしょうね。
マイクをちっちゃめにする。あ、でもね、あら、そうか、俺が思っていた感じよりもだいぶ狭っちいですね、
はい、なんかあっという間にそういう感じなので、なんか大人に
の公園にでも行った方が良さげな。
ね。いやこれね、なんでね、じゃあもうここは、はい、さっさと終わらせたいと思いますけど。
そうですね。
今日ね、なんでこの氷川神社さん来たかというとね、はい、ちょっと加藤さん鼻声ですか。
そうですね、あのちょっと花粉症のですね、あ、薬を切らしてしまいましてね。
あ、そうなんですか。
申し訳ございません。
とんでもございません。今日はですね、
はい、なんか絵馬がたくさんありますね。
そうなんです、これね、絵馬がちょっと変わっていまして、普通の絵馬っていうとやっぱり、あの、なんでしょう、ホームベースを上からグンって潰したみたいなですね、はいはい、形のものが、
はい、あの目に入ってきましたよ、その違う形の。
そうでしょ、
はい、あ、こんな絵馬もあるんですね。
そうなんですよ、これね、下駄になってるわけですよね、はい、下駄の、まあ、足踏む面にいっぱいいろんなことを書いて、これなんて言うんでしたっけ、この指の間に入る紐は
鼻緒。
鼻緒でございます。はい、
はい、また出てきませんでしたね。
いや、これはもう俺絶対出ないと思ったので 100% 任せましたけど、鼻緒が赤や黄色がありまして、はい、そこにこう書くというね。
はい、あので、鼻緒の、なんていうか、まあ、元というか、
はいはいはい、
ついてる部分になんかちょっと変わった名前が書いて刻印されてますね。
そういうことでございますか。
もしかしてこれはちょっと読んじゃっていいですか。
読んでください。もちろん
気象神社って書いてありますね。
はい、性格が荒いってやつですかね。
え、
違う、その気象じゃないですね。
こらこら、
はい。
ってことは、あの下駄を投げて、あのよく昔はあの晴れだとか雨だとか、はい、なんかお天気占いをした習慣がありましたよね、それに絡めてその気象神社で下駄みたいな感じなんですか。
その通りでございます。お見事でございますね。そう、なかなかまあ珍しいですよ。
そうですね。
私ね、実は高円寺って何回もライブをやらせていただいてたことがありまして、はい、クラブルースというところでもう降りてはいるんですけど、はい、反対側なんですよね、
そうですね、
はい、で今回こっち側に来たら何かあんのかなと思って見てみたら、なんとこんなちょっと素敵な感じで、そうなんですよね。その気象神社がね、あっち側に、ね、そうですよね。そうなんですよ。覚えてないからね、見るんですよ。こう、しかもあれですよ、はい、あの日本ここのみですよ。
そうなんですか。
日本で随唯一、ちょっと私今データを調べますから待ってくださいよ。今、お、何の音なんですか。どれかい音がバンバンしてますけど、
はい、
あ、ここに書いてましたね。
いや、普通書いてありますよね。
あ、そういうもんですか。
ええ、
気象神社、あの天気予報のね、気象の気象ですよ、ね、
はい、
はい、に気象神社と書いてまして、これ6月1日が気象記念日ということでですね、何年からだったっけ。
え、昭和19年4月10日造営
19年ときたか、昭和、うん、なるほど、なんですけどね、
はい、高円寺氷川神社に昭和23年9月18日、これは何だろう、遷宮祭っていうのかな。
遷宮祭、祭りですね、
はい、
を執行し
移設されたものである、
そうそうそう、これがね、昭和40年以降ですよ。この6月の1日、気象記念日という日に、
はい、
梅雨ですよ、言ったら6月1日ね。
そうですね、はい、
なのに、一回も雨が降ったことがないという、昭和40年からですから、もう何年ですか。私が50年生まれでも30半ばですから、はい、45年ぐらいですか。
それ、もう数年ぐらいですかね。
もう数年ぐらい。はい、に一回もまあ雨が降らないという、まあ、気象の神様でございますよ、
はい、
なので例えば今、まあ、流行ってるかどうか分かりませんけど、気象予報士の人たちが、
はいはい、
受験する前にこれみんなでこう参りに来るぐらい
な。あ、そうなんですか。
そうなんですって。結構全国的にね、これは知ってる人は知っている。
おお、知らない人は知らない、
ね、知らない人は知らない。空席以外は満席みたいなことですよね。そうなんですって。
あ、これがお参りされてる。
あ、本当ですね。私たちはお参りしてないですから。戻られましたよ。なので、そうなんです、これはね、はい、まあ、一回やっぱりね、関東に住んでるものとして、日本唯一ってなかなかちょっとね、テンション上がりますから、
ね、そうですね。
そうなんですよ。これでもあれですね、皆さんが想像してるものよりもだいぶちっちゃいですけどね。
ちょっとこじんまりとした感じですね。
そうなんですって、これ
っていうか、ここ、なんか防犯カメラ設置って書いてあるんですけど、
は
はい、でその防犯カメラ設置って書いてある横に、うん、気象神社の様子をインターネットでリアルタイム公開中とか書いてあるんですけど、ってことは今はリアルタイムで何か公開されてるんですかこの収録の様子
も私が映ってるんですかこれは
嫌だな、なんか
そうですね、カメラがありましたね、
そうですね、
上に、じゃあ、 撮られてるんであれば取り返しましょう
そっち
リアルタイムでだったら、これちょっと面白くないですか、
まあ、なんかあの宇宙一ラジオの収録をユーストされてる感じですよね
そうですよね、しかも勝手にですよそういうことなんですね、じゃあ取り返しましょう
、はい、ただいま宇宙一さんが携帯カメラを手に撮影を
取り返してやりましたよあ、そうなんですよ、よく気がつきましたね、はい、これね、しかも夜間はライトアップされるぐらいの、
へえ、
そうなんだ、俺ちょっと今日から毎晩見てみよう
本当ですか
大体嘘っぽいですけどねそうなんです、ここはね、だからあの明日天気になれ の、 その下駄を催した、催した一気におしっこみたいになっちゃいましたけど、え、下駄をあしらった、
はい、あしらった、それも違う
こっちにもありますね、左手側にも、ちょっと皆さんのやつちょっと面白いから読んでみましょうか
いいんですかね
まあいいやつだったらいいや、あ、やっぱりほら脱雨女とかね、
へ
え、 ありますよ、ほら今年は気象予報士合格、
あ、本当だ、
あ、なるほど、
あのちゃんと防災祈願とかもありますね、
あ、うん、そうか、そうですね、あとゴルフが好天に恵まれますようにって書いてますよね
脱雨女祈願が意外と多いですね、
ですね、
ね、
みんなそんなに雨女なんですか、
そう、いやね、ちょっと今雨女で思い出したのが、
はいはい、
あの私が仲良くしていただいている T シャツ屋さんの吉田名古屋堂本舗さん、
はいはいはいはい、
あの雨男検定一級所持っていう T シャツを作ってるんですよあのそれをなんかプレゼントしたいぐらいなんですけど、そうするとあの逆に雨女になりそうですねってことは、
ね、
なんか雨女用の T シャツもないのかななんて、ね、
逆にね、うん、あ、これをきっかけにしてこうやってみんな来る方が多いわけですから、
うん、あ、ちゃんと脱雨男祈願もありますね、
ありますね、 あとね、あるのはね、結婚式の日がお天気に恵まれますよ、
なるほど、うん、
サーフィンの時には快晴になりますように、
なるほど、
あー、なるほどね、
へー、
あ、そうですか、まあね、私これウィキペディア情報ですけどね、はい、ある、まあ、エアコンを作っている会社がここに来て夏前にね、はい、どうにか暑い夏になってくれって言って、
はい、
でそれがまあ叶ったのか叶ってないのかエアコンがめちゃ売れてやったっていうような逸話も残ってるぐらいの、あ、やっぱ旅行中天候に恵まれますよ、
うんうん、
なるほど、なんかありますか片岡さん、どっか雨降らないようにみたいな、
そうですね、
これみんな晴れますようにが多いですね、晴れますようにが気象予報士今を覗き見るっていう、ね、大体来たら私やりますけどね、
あ、そうなんですか、
あって置いてあるっていうか、まあ、ぶら下げてるんで、まあ、よっぽどね、
あ、見せたいんだろうな
そういうことじゃないんですかね、はい、ということで、
はい、
あ、そこそこ、やっぱりね、旅行行くから3日間晴れますように、あと10年経っても2人でこの絵馬を笑って描いていたいのです、私、なんかちょっとあれですねハイカラさんが通るみたいな歌詞に行きますね、リリしく恋していきたいんです私みたいな、知ってます
知ってますけど、それ分かる人かなり年齢層限られてますよね
もう言いながら思いましたけどね、これみんな知らない、俺大好きなんですよ、凛々しく恋していきたいです私、
あ、そうですか、
うん、
何ののファンだったのか、
何のの、まあ、あの歌のも大ファンで、
あ、ハイカラさんが通るの、
そうです、皆さん知らない方はぜひね、ハイカラさんが通る南野陽子で、
はい、
YouTube で検索していただくと、で、なんかちょっとあの詩っぽい
書き方
しますね、そうですね、うん、友達、もこれ読んでますけど大丈夫ですかね、
あんまりどうなんでしょうね、
まあ、とにかく友達がね、そんなにいなくても、はい、あなたがいてくれたらいいよと、
う
ん、
そうですね、
はい、
この相合い傘の絵がなんともシュールですけどね
そうですね、左側の男の子であろう人はですね、ものすごい高い椅子に乗った上に、おでこが なんて言うんでしょう、これは
頭が長いですね。
そうですね。で、女の子の方、クマちゃんなんでしょうか、はい、足がめっちゃ長い。もしかしたらこのカップルはその女の子すごい背が高くて、男の子は背ちっちゃいのかもしれないですけどね。
あ、なるほどね。
全体的には、ね、すごいいい感じで書いてるんですけど、来年も10年後も同じこと書いていたいなと、最後の1行にね、
はい、
あとカップルは10組ぐらい別れろって書いてあるんですけど、
すごい
どういうことなんでしょうかね。今年の元旦に来てますから。
あ、本当だ。
なるほどね。ちなみにあれですか、片岡さん、元旦に初詣、
はい、
行くお家ですか。
いやー、行かないお家ですね。どちらかといえば、はい、
じゃあ今年も行ってないと。
そうですね、家族で出かけはしましたけどね、
はい、俺も全然行く人じゃないので、こんなに元気に暮らしています今でもねということで、はい、氷川神社あっという間に後にしまして、はい、ちょっと移動しましょうかね。 演みたいなのがあるんですか。
確かあのその私が、はい、あのまあ、以前行ったことのある赤石スタジオという劇場に行く途中に確かあったと思ったんですよね。
あ、本当ですか、
はい、
ちょっとじゃあそこへ、はい、でも本当に古着屋さん多い、
はい、もう見えましたね。なんだあんな近かったんだ。
もう左に出てきたらすぐ目の前に、はい、ちょっとハイカラ公園が、
ハイカラ公園、ハイカラつながりですか。
出てきましたよ、はい、あ、そうなんだ。俺あの反対側のね、そのライブハウスがある方にはよく行っていて、そこも本当に変わった道路というかね、はい、ライブハウスに行くまで徒歩2分ぐらいなんですけど、通る商店街がもう最初ずっと右も左も風俗ばっかなんです。
そうですね、はい、知ってます。あの、ね、あの通りの、あの先にですね、はい、あの私の、あのお知り合いのですね、 お店もあったりするので、あの、インディアンサマーっていうカフェだったかな。
カフェなんですか。
はい、そうなんですよ。
へえ、お知り合いが片岡さん多いですね。
そうですね、まあそれだけ長く生きてますので。
いや、それにしてもなんかどこ行ってもお知り合いがいる感じしますけど。
あ、そうですか。
あら、でもね、今本当に徒歩30秒ぐらいですけど、公園着きましたが、
はい、
ハイカラですね、やっぱりね。
ハイカラですか。
高円寺中央公園でございますよ、はい。
あ、なんかのどかですね、やっぱり。
いいですね、この子供を遊ばせるお母さん同士、
はい、
本来は仲いいのかどうか分かりませんけども。
こらこら、またそういうことに。なんか銅像がありますね。
さあ、ちょっとこれじゃあ見てみましょうか。裸足の女の子、お、イガネって書いてます。
いつの時代ですか。
ごめんなさい、右から読んでしまいました。願いって書いてるんですね、
はい、女の子が鳩を持ってますね。
ね、両手で胸の前で鳩を持って、
はい、
あれは斜め上をなんか見ていますね、
はい、
でこの斜め上の方に何かあるとかそういうことですか。
いやいや、
なんもないですね。
だからあの平和のシンボルの鳩が、
はいはいはい、
あの飛び立つことを願ってるんじゃないですかね。
あ、よくわかりましたね。なんかほら普通こういうのね、銅像みたいなのがあったら、
はい、
その下に
由来とかね
あるじゃないですか。ひらがな3文字願いしか書いてないですけど、
はい、もうあとはご想像にお任せしますってことでしょう。
ね、まあまあでも何かしら意味合いがあってのこれだと思いますけれど、ちょっとじゃあどちらかに座りましょうかね。
そうですね、
あるものはね、その銅像とね、
あとなんか和歌の
真ん中になんか なんでしょうこれは、マツコデラックスさんでも入れそうな大きな ね、真ん中くり抜いた石とですね、
はい、
あとまあ右からですね、水飲み場から始まり
っていうか、あの猫が来ますって表札っていうか看板見えます。
見えますよ。
あの猫がすごいなんかあの妖怪かなんかのような猫若干芋虫っぽくも見える。
使い終わったらネットをかぶしましょうって書いてます、下にね。
ああ、なるほどね、砂場に、あの猫が来ておしっこしちゃったりするといけないっていうね。い
や、でもね、前の時もちょっとお話ししたかもしれません、あそこの昭和公園でしたっけ、
はい、
まあ確かにここのね公園にも砂場ありますけど、やっぱりああしてネットがかかってるんです、緑色のネットがね、なんでしょうこれ。
ねえ、
絶対私たちの時にはありえなかったですよね。
なかったですね、
だってね、俺はあの水をねコップに入れてですね、でそこに砂をこう沈めていくと、まあ、どんどん色が濃くなっていくんですよ。でそれコーヒーって言ってね、俺ちょっと飲んだ記憶すらありますよ。
本当ですか。
でもこんなに元気ですよ。
元気ですね、
はい、ありがたいことに。
というかあのこの声本当いろんな方がいらっしゃるんですけど、
触れますか片岡さん。私ずっと私はずっと視界の端で確認はしてましたけど、
やっぱりそうですか、あれちょっともう気になって気になってしょうがないですね。
まあこれね、非常にあの言葉で伝えるのは難しいんですけど、まあ皆さんもこんだけ私たちがね楽しそうにしてるわけですから、ぜひ片岡さんにねうまいこと伝えていただきたいんですけど、
はい、まあヒントはですね、シャルイダンスですかね。
あれそういうことですか。
え、じゃでしょ、
そういうことか、ちょっとまた買いとかそういうことじゃないんですか。けど書けないからみたいな。ちょっと詳しく説明していきましょうか。
そうですか。
この公園にはですね、はい、今まあいる方たちはまあお子様連れの奥様、
はい、
何名かね、
はい、
砂場で遊ぶ人、ベビーカーでボールのベビーカーの周りでボール持って遊ぶ人、
はい、
という方たちがまずいて、
はい、
であともう若者カップルみたいなのが、ね、意外といるんですよ。
そうですね、多いですね、
1、2、
3、平日なのに
ね。えこれ私でも多分カウントされてると思いますよ、
うん、あ、そうですか。
はたから見たらもう若者カップルです
よ。若者
ちょっと大人ですけどね。
そうですね、
がいて、お父様が、2、3、
はい、
いて、
お昼休みだかなんだか分かりませんけど、
ね、はい、ベンチで公園を食べ、公園を食べた
ら大丈夫ですか。
いや早くあのメインに行きた
いから、ね、
はいはい、肝そぞろな感じですけど、でそういうお父さん方がいて、の中にですよ、お年の頃は何歳ぐらいですかね。
そうですね、まあ、50代後半かな。
うん、そうでしょうね、50代後半の、まあ、スーツというか、まあ、スウェットどうじゃないな、何でしたっけ、あの下何でしたっけ、
スラックス、
スラックスか、
スウェット本当何やってんだって感じなんですか。
それこそ危ないですね、スラックスに上は同じ色系統のジャケットを羽織った、はい、まあね、男性なんですけど、
はい、
右手にはなんかあの灰色のビニール袋を持ってますけどもね、
スーパーの袋ですかね、
袋なんですかね、でその方がですね、あれシャルウィーダンスなんですかね、
だと思いますよ私は。
どう説明するんですかあの動きって。
だからステップの練習をしてるんじゃないですか。
なるほどね、お一人で大きく前に一歩踏んでみたり、戻ってきたり横に動いてみたりで、
なんかボックスに近いような動きをしてみたり。
すごいですね、なかなかな強烈キャラでしたけど、そうこう言ってる間にいなくなりましたけど、ね、
なんかあの実況されてるのに気がついたかもしれないですよ。
あ、本当ですか。あ、いやいや、まあでもね、何かしらそういうことをして、まあ言ったら私の想像ですけども、あれぐらいのお年になりますと、新しい出会いなんかなかなかなさそうですからね。
そうですね、
私も言ったってあの歌の先生をね、
はい、
今やらせていただいておりますけど、やっぱりこう習いに来る人たち同士の交流会みたいなのあると、結構みんなテンション上がってね、わーって盛り上がったりするわけですよね、
はい、
そうです、もう本当になんかのどかな、
ね、
ところですけどね、今子供たちがブランコを漕いだり、
はい、
ボールで遊んだりしてますけど、ね、ところで片岡さん、
はい、
で先週ちょっと聞いたんです
よ。来ましたね、はい。
いや
いやいや、その話題に多分触れるんだろうなと思ってたんですけど。
いや、そりゃそうでしょ、はい、事情聴取です
なんですかそれ。
いやいや、ものすごいいいことですけど、まあね、
はい、
全く知らなかったもんで、私、
あ、私はまあ、うつさん含め、私の周りの皆さんに知らせる意味合いも兼ねて、一応なんかつぶやいたりとかしてたんですけど、
まあ、そうでしょうか、はい、なんか女子会、宇宙一ラジオ、女子会が行われるかもな、みたいな、ことは私まあ読んでたんですけど、はい、へーなんつって、もうすっかり言ってたんですね。
まあカーリーちゃんと二人だけでは
ね。まあまあまあそうですけど。
まあまあおいおいね、はい、もし小林ありかちゃんともお会いする機会があれば、三人で女子会みたいなことできたらいいねみたいな話はしてたんですよ。
どうしようとしてるんですか俺を。
いや別に、ね、なんか陥れようとかしてませんよ。
いやいやいや、そうです、まあすごいいいことですけど、なんかものすごいカーリー楽しかったって言いましたよ。
ああそうですか、よかったです
ねえ、はい、え、片岡さんはそのサンリオピューロランド行ったことあるんですか。
いや、私もう初めてだったんですよ。
あ、そうですか、
はい、で、まあ、カーリーちゃんはその、ご自分のね、その興味というかね、もあったり、まあ、いろんなこともあって、そのピューロランドに一度行ってみたいということで、なんか募集をかけてたみたいなんですけど、
それフェイスブックかな。
そうそう、フェイスブックで、私の場合は、私の、ハトコがですね、
ハトコさん、
はい、
はい、
2人女の子子供いまして、
はいはいはい、
でその2人がね、すごいキティちゃん好きなんですよ。
そのハトコの子供2人が、ハトコ、
そうそうそう、ハトコじゃなくてハトコももういい年なんでね。
まあ、そうですね、
そのハトコの子供が、
お子さんが、
はい、
もうキティ大好きだと、
キティちゃん大好きと、 で、まあ、ちょっと詳しく言いますとね、私のそのハトコというのはブラジル人なんですけど、旦那がちょっとフランス人で、で、今パリに住んでるんですね。
あ、もうややこしい。
すいませんね。で、まあ、だからそのハトコの子供はまあフランス人なわけですよ。
あれちょっと待ってください。ブラジル人ですよね。
なんですけど、旦那がフランス人なので、でパリに住んで生まれて育ってるのでフランス人なんですよ。
皆さんが分かってれば大丈夫です。
はい、
はい、
で、そのね、フランス人の、小さい女の子2人がね、クリスマスの時に、まあ、親からキティちゃんの時計だからなんかプレゼントさ、腕時計をプレゼントされたみたいで、
なるほどなるほど、
その動画をアップしてたんですよ、
うん、
でそれがもう本当にすごい喜びようで、キャッキャキャッキャッ言っちゃってて、それ見たらね、ちょっと私もピューロランドにでも行ってちょっと喜ばせたいなと、まあ、その自分がキティちゃんと記念撮影する写真、動画、写真をね、アップするのと、あとまあお土産でも買えたらいいなっていうような感じで、
なるほど、いい話、
それでカーリーちゃんが行くっていうんだったら、ちょっとついていこうかなと思って、それで声かけたわけなんですよ。
でもタイミング的にはもう見事なタイミングですよね。
はい、
行こうかなと思ってたところに、
は
あ、だけどね、先週カーリーにも言いましたけど、まあ2人は言ったら忘年会で初めて会っただけですよ。
そうですね。
で2人でおデートですよ。
俺
がそれ同じような状況だったら結構緊張感ありありで行く感じですけど。
ああ、そうですね。で、多分カーリーちゃんは、私と2日間行ったような話をしてたと思うんですけど。
そうですよ。
だからそのワンクッションを置くためにも、そのサンリオピューロランドに行く前にですね、一度別のところでお会いしましょうってことで、でそういうのも兼ねて私のお友達のイベントが行われているデザインフェスタギャラリーに一緒に行ったんですよ。
大人。いや、そうですよね、やっぱりカーリーもちょっとほらね、やっぱりまあ女性同士とはいえ、大人。
何なんですか。
そういう意味合いがあったんです。
あ、そうなんですよ。で、まあ、でデザインフェスタギャラリーに一緒に行って、でその後にまあ食事しながらそのピューロランドのね行く計画を話せたらいいねみたいな感じで。
すごい。
それで2日間になったわけなんですよ。
なるほど、必要な前日だったわけですね。
そうですね、はい、
いや、いい大人ですね、やっぱり。
あ、ありがとうございます。
いや、カーリーも知らぬ間にそれね、ピューロランド行くのにちょっと気持ちを許せるというか、はあ、お見事。それでなんかあれでしょ、食べ放題行ったって。
はい、そうなんですよ、美味しかったです。あ、なんすごい、ちょっとなんか怒ったような顔されてますけど。なんで誘わなかったんだみたいな。
悲しんでる顔です
か。あ、悲しそうなんですか。
もう俺を食べ放題って聞くだけでテンション5割増してますから
ね。はい、前聞いたことありますけど。
ものすごいって、しかもなんかすげえ美味しかったみたいな。
そうなんですよ、ちょっとメジャーなね、某S の
チェーン店。 SP でしょ、 SP。
はいはい、
S パラダイスでしょ。
言ってる。そのチェーン店よりね、断然美味しかったんですよ。だからびっくりして、時間はちょっと短めなんですけど、1時間だけなんですけど、
はいはいはい、
それでもね、まあ、パスタ、ケーキ類も、もちろん美味しかったんですけど、私がびっくりしたのが、ピザがね、生地がすごく美味しくて、で、まあ、パンケーキも置いてあったし。
パンケーキ食べ放題。
そうですよ。で、そのパンケーキとそのスイーツとか置いてあるところに、アイスクリームもあるんですよ。
あ、
だからね、これなかなかね、他の食べ放題でもありそうでないでしょ。ないない。
え、それおいくらなんですか。
ね、某 S と
同じぐらい、
ちょっと近い感じでしたね。
あ、近いぐらい。
ちょっと安いぐらいだったかな。
あ、そうですか。
まあ、その時間が短い分だと思うんですけど。
あ、 S1500 円ぐらいしますよね。
そうですね、
いや、それこの前ね、カーリーと代々木公園に行ったら、
え、
結構その辺ですよみたいに言ってましたけど、
はい、
これ聞いてほら、はい、みんなが、え、ちょっとそれ行ってみたいとあれば、なんかその辺まで行ったら分かりそうなヒントくださいよ、その場所。
あ、ヒントっていうか、私お店の名前とか調べました。
言っていいんだよね、はい、全然それ
と思いますよ。
それなんて言うんですか。
タバサっていうお店だったんですけど。
タバサか。
はい、何ですか、タバサかって知ってるのかみたいな。
いや、知らないです。なんかタバサっていう言葉が面白くて、なんか面白いこと言えないかなと思ったら、後ろに歌詞がつけらなかった。
残念でした。
残念でした。タバサかって、
はい、
なんかツッコミみたいなって話してる。
なんだっけ、竹下通りと明治通りのちょうどぶつかるあたりのところにあるんですよ。
あ、 じゃあ、あの原宿の駅降りて、はい、竹下通り口みたいなのありますよね、
はい、ありますね。
で道渡ってすぐもう竹下通り、はい、それをひたすらまっすぐ歩いていって、はい、
で明治通りにぶつかる手前の右側にあります、
うん、もうなんかこうでっかくタバサカって書いてあるわけですか。
ないないない。いや意外とね店の名前分かりづらいんですよ。
それあの、ね、何で書いてあるんですか。英語ひらがなカタカナ。
英語っていうか多分あのイタリア語なんじゃないですかね。
タバサ
うんうん
イタリア語のね根本も何も分かんないんで、はい、何か有名なイタリア語なんですか。
なんだろう。
ボンジュール。
ボンジュールはフランス語
イタリアはボーノ。
あボーノそうでしょ。
あボーノ、
うんうん、ボーノとかあとあの結構イタリアンレストランのお店とかはイタリア語使ってるところが多いんじゃないですかね、はいはい、
あそこ何でしたっけ一緒に行ったあのお肉のどこでしたっけ。
ガウシャ。
あガウシャか。
ガウシャポルトガル語
もうね
適当だな。
俺はね、はい、日本語以外も外国語なんですよ。
あなるほど、もう英語も何もかも
英語も何もかもでタバサ、
はい、
はいはいタバサが右側にあると、
はい、
お店の大きさ的にはどれぐらいなんですか。
そんなに大きくない。
そんなに大きくない、
はい、
あそうなんですか、
はい、今ですね何が起こったかというと
俺がす
あのなんだっけ、あれはなんて言うんだっけ私も思い出せなくなっちゃった
片岡さんあれ出てこないっていよいよやばいですよ。
なんだっけフリスビーじゃなくてなんだっけ
皆さんちょっとお待ちくださいね今片岡さん思考能力がなんとか
いやもうなんかね、はい、思考能力がもうダメかもしれないです。
もう衰えてんですか。
はい
あのカップルがやってるピンクのね、
はい、
円盤を投げるやつ、
はい、そうです
あれフリスビーです
いいんじゃんもうい
やなんか自信なさそうだったから、
はい、なんだっけとか思っちゃった
がね、
ちょっと飛んできたんですね。
彼女投げた方が私の方にね、
はい、
飛んできてこれちょっとなんかあれ思い出しますね。
なんですか。
中学校の時ね、私がちょっとまあお気に入りの子がいたんですよ、
はい、
でその子たちがご飯を食べた後、お昼休みに校庭でね、
あ
のバレーボールをしてるわけですよ、
はい、
5、6人ぐらいの女の子、でお話しする接点がなかなかクラスが違ってなかったもんで、
はい、
なんとかこうお話ししようと思って、いつもその6人でバレーボールやってるすぐ横でみんなでキャッチボールとかしてたんですよ
なるほど、
ね、あーって言うために起きたかっつって、
うんうん、
みんな取りに行こうとするっていうねそれを今ちょっと思い出しましたよね。
なるほど。
あの子もしかしたらちょっと俺のこと好きかもわからないですね
彼氏としてなのに
そばにいたいのに言えずに我慢 てもその彼を恨んじゃいけない悲しい時も顔を上げて歩いて行こう。つまずいても慌てずに立ち上がろう。もしない高波が僕をふっと飲み込み、今までの地図が消えてもここからまた始めればいい。どうもありがとう。
あ、こんにちは。
はい、こんにちは。
今小さいお子ちゃまが
何歳ぐらいですか ね
2歳ぐらいですか ね
、うん、もう私本当に変わりましたね
なんか子供嫌いだったとかいう噂を、
もう嫌いどころかね、引っ張られたのかなっていうぐらいの
なるほど。
いや本当なんですよ、それがね今みたいにこう来たらね、可愛いなって思っちゃうんですよ、本当に不思議。今ねしかもそのカップル、さっきピンクのね、ウイスビをこっちに投げてきちゃった子もね、すごいいい子で、その子がそのピンクだからやっぱ目につくんでしょうね。取ろうかなと思ったところにちゃんとね、持ってってあげて、ちゃんと目線を下げて、
その2歳の男の子、フリスビーはそういう遊びじゃないぞ、
ね、隠し撮りしても大丈夫かな、まあ、こんだけ遠かったらいいですよね
多分フリスビー探してます
ね、お子様可愛いですね。あ、もう持ってっちゃいましたねそう、やっぱりね、ああいうね、子がいいですね。
そうですね、
ああいう子がいいんですよ、そね、これ完全に落としてますよね。
そうですね
もういいか、微笑ましいからそれで何でしたっけ、
はい、
サマンサタバさん、
だからタバサというお店ね、
はいはい、
はい、おお、はい、美味しかったのでおすすめでございます。
いや、それ本当に、それはあれですか、お昼だからそのお値段みたいなことですかね、
はい、あ、どうなんだろう、
いつでもそうなのかな、
多分1時間で、あの食べ放題はそうなのかなっていう感じでしたけどね。
これね、あと私ちょっとね気になるのがね、まあその S さんもそうなんですけど、ちょっと男はなかなか入れない空気みたいなのがあるじゃないですか、あの S は。
いや、 S はね、私あの新宿の S に行った時に結構ね男性の一人のお客さん多かったですよ。
あ、そうですか、
はい、
もう食べられるだけ食べようみたいな、
あとね、あの男性の2人組もいましたし。
あ、そうですか、なんかこう名前がちょっとね、甘い感じなので。
そうですね。
あ、そうなんですね、別に
意外といけますよ、男性でも。
そうですか、でもそれを聞いちゃったらやっぱりね、S よりも D に行かないと。
そうですね、タバさんの方が今更って言
って。何でしょうね、このちょっとイニシャルトークにハマりがちっていう。なんか秘密感が楽しいんでしょ
う
ね。
そうですね、
そうなんですね、でそこでまあお話をして、まあ、ディズニーランドの前の日みたいにこう回ろうみたいな。
はい、そうですね。
なんかどうやら地下が結構広いみたいですね。
そうですね、広いっていうか、やっぱり建物の敷地面積がそんなにないので、もう地下2階ぐらいまであのフロアがあるっていう感じでしたね。
なんかね、カーリーが先週ね、そのパレードみたいのが、その、まあまあ、D みたいにですね、大きな敷地でこうたくさんの施設じゃないから、結構その距離というよりも、なんか内容がすごいって言ってたんですけど、
そうですね、なんていうかシルク・ド・ソレイユぐらいの、本当なんていうか、見事なパフォーマンスというか、もう上の方からあの吊られている輪っかの、キティちゃん吊ってないから
自殺したみたいになります。あ、上の方から人間が、吊られ
てる、あの輪っかにその人間がいてなんかくるくる回ってたりとか、
もうまさにじゃないですか、
そんな感じですよ。
それでもあれですよね、もちろんそのキャラクターもありきなんですよね、
キャラクターは下の方で踊ってます。
あ、そうなんですか、なんか誰でもできそうな踊りをしてるわけですか。
ひどいね。
いや、わかんない、俺見たことないから、どっちかというとその子供用のね、その施設なのかなと思って。
ああ、まあどちらかといえば、お子様向けなあのアトラクションだったり、ショーとかも多い、そういうのが多いかなっていう気はするんですけど、でもあの大人が行っても楽しめる感じはしましたね。
シルク・ド・ソレイユ的は結構すごいです、
すごいです本当。
あ、そうなんですか、それ予想外じゃないですか。
そうですね、びっくりしました。
あ、そうなんですか、それまあ先週も代わりに聞きましたけど、大人がじゃあ行っても全然楽しめちゃうぐらい。
そうですね、
さすがに乗り物はでもあれですよね、
ちょっとやっぱりね、あの小さい子向けな感じはしますよね。
ただこう乗っかってぐるぐる一周するみたいな。
そうですね、なんだっけ、いろんなキャラクターが登場するあの乗り物に乗ったんですけど、
いろんな乗りキャラクターが登場する乗り物。そう
です、だから、建物の中にいろんなシーンがあって、そこのシーンに移動するためになんか乗り物に乗ってあのなんか楽しむみたいな。
なるほどなるほど。
で、そういうアトラクションがあったんですけど、最初の方で、カッカッカッカッカッて上に登っていく感じがあったんですよ。だからこれはもしかしたらジェットコースターみたいになるのかなって思ったら、ゆるゆるーく降りてったんですよ。そこがね、結構カーリーちゃんと私もツボでね、うわー、なんだこれみたいな。
しょうがちょっと期待だけさしての。
そうそうそう。そこがね、やっぱりなんていうか低年齢層向けなんだろうなっていう感じがしましたね。
うちの弟ちっちゃい頃ですけど、カリブの海賊の最初落ちるのだけで、ブルブルしてましたよね。やっぱりね、もう超子供向けですからね、でもそしたらカタカタ上がんなくてもいいのにね。
そうなんですよ。言っちゃえばね。
あ、そういうのもあるわけですか。じゃあちょっと俺、いや昨日じゃない、先週も代わりに聞いてて、ちょっと面白そうだなって興味は湧いてるんですけど、いかんせん私子供いないですから。
あ、でもね、姪っ子さんと一緒に行くとかね、あ、すごい今いい顔した。ね、いいじゃないですか。
そうだね。
そうですよね。めいっ子さん、まあ、おいっ子さんもね、まだ小さいでしょうから。
5歳ぐらいですけど、
そしたら多分楽しめると思うんで、あのおいっ子さん、めいっ子さんをなんかあの遊びに連れ出す口実としてピュロランドに撮ってみるとか。
もうね、下のそのめいっ子ちゃんなんかね、なんでか知らないんですけど、遊びに行くとね、あの俺がまあなんだろう、ダイニングのテーブルのところに座って、テーブルには座ってない、椅子に座って、そうするとちょうどね、俺の膝ぐらいのところが、その下のもうすぐ3歳になる子の、まあ、胸ぐらいになるわけですよ。
あ、なるほど。
だからちょうどそこに俺の膝のところに手両方乗っけて、上目遣いになれるぐらいの位置にいるんですけど、なんだかね、1時間に1回ぐらいそれを育ってきてね、俺の方を見ながらね、お兄ちゃんって言うんですよ。
かわいい。
あれ何なんですか、なんかおねだりしてるんですか。
なんだろう、可愛さアピール。
あ、多分ね、女の子って怖いなと思って。で、別に俺が何もないとなるとすぐどっか行っちゃうんですけど。 そうか、それでね、うん、あそこに連れてってくれたなっていうことはちょっとでも覚えててくれれば、
うん、そうですよ、
そうか、うん、またはもうもしかしたらどっかにいるかもしれない私のね、うん、子供がこのタイミングで出てきたら俺連れて行きますけど、
なるほど、
認知するかどうかまたね難しい問題になってきますけどあ、そうなんですか、ね、まあでも2日間そうカーリーと遊んで、はい、もう片岡さん的にはもう大満足の、
そうですね、
カーリーちゃんどうでした、あれとゆっくり喋ることはなかったと思うんですけど、はい、今までこうしてラジオで聞いている、
はい、
まあ、忘年会でも会いましたけどみんな結構ワイワイ ね、
そうですね、
男どもがうるさくしてましたから、本当にあ全然大丈夫です、むしろ
今何を掴んだんですか、
いやいや掴んでないけど当たったら面白いなと思って、
あ、なるほど、
もう一回近づいてきましたからね
あ、
そうですよ、カーリーものすごいいい子でしょ、でもね、
そうですね、
なんかね、うん、あの丁寧をもう絵に描いたような、
うん、
なんかもう知らない人には、うん、もうそんなに使わなくてもいいのにそうおっしゃってましてとか、
うん、
きちっと言える子ってなかなか今いそうでいないですからね、
そうですね、
うんうん、あの T シャツ見に行ったんですよね、
はい、
豆田さんの、
すずめ豆田本舗と吉田名古屋堂本舗の、
はい、両方あったんですか、
え、2組の、うん、企画イベントだったんですよ、でゲストに鬼だまりさんってデザインフェスタでお会いしたと思いますけど、あの方も、はい、いらっしゃって、
あ、もうじゃあ見事なコラボレーションじゃないですか、
はい、そうなんですよ、
あ、そうですか、
そこで、なんだ2時間ぐらい
へ
なんか、だらだらと
そんなコラボレーションが行われてたんですね、
はい、そうなんですよ、
もう宇宙人ファミリーですよね、皆さんね、
そうですね、言っちゃえばね
出てくれてたわけですから、それ全然ファミリーですよね、あ、そういうことだったんですね、あ、そこの何でしたっけ、そのデザインフェスタ祭りじゃなくて
デザインフェスタギャラリー
ギャラリーは、はい、何かこうイベントが行われてればそこにみんな入れるようになってる、
いや、なんだっけ、常設っていうのもまたちょっと違うんだけど、うん、部屋がたくさんあって、その部屋を、うん、それぞれ借りて、
はいはいはい、
企画展示ができるっていう
ところなんですよ。あ、そうなんですね、
はい、
なんかほら、デザインフェスタって年に2回だけじゃないですか、はい、だけどそういうところに行ったらそういう人たちのがちょこちょこ見れたりするってことなんですね、
そうですね、デザインフェスタに出展されてるような方もそのギャラリー使ってる場合が結構あるので、
で、今度あれですよね、デザインフェスタまたあるんですよね、
はい、そうなんですよ、
片岡さん行きますよね、
行きますよ、行きますよってなんて断定的な、
いやいやいや絶対行くだろうなって、いや、カーリーがなんか行きたいって言ってたので、はい、
そうで、カーリーちゃんと一緒に行こうかって話もするんですよ
いやだからね、俺ちょっとそれね、ちょっと一つお願いしたいんですけど、はい、片岡さんなんか遠征で撮ってきてくれません、
は
ラジオ
撮っといてて、それはうつさんが来ないってことですか、
それね、それ土日でしょ、
ええ、
もうね、土日がね、全然ダメなんですよ、
あら
行きたいんですよ、俺が二人いたら絶対行きますよ、だから本当はこの、もう花は終わっちゃいましたけど、お花見会もみんなでやろうって話があって、でその立ち上がってすぐ、俺が土日無理ですもう終わっちゃったんですよね、
あ、なるほど、
だけどもったいないじゃないですか、
そうですね、
それもみんなでやったらよかったですね、言ったら
それ宇宙一ラジオになるんですかね、宇宙一ファミリーラジオ、
いや、そうですよ、だからスピンオフですよ、言ったら
なるほど
踊る大捜査線が流行って、
はい、
青島さんとかいろんなキャラが出てくる中で、違う人が主役になってる、
はい、
室井健二さんでしたっけ、
はい、
室井慎二さんか、
ああ違う、
映画になったっていいわけですから、
なるほど、
新しい試みとして、
はい、
だからもう片岡さんが仕切って の、
はい、
そのデザインフェスタのまた、レポートですよ、
なるほど、
それやってください、
やってくださいって、どうしたらいいんでしょうね
もうだこれあげますから、この録音機材あげろって
あやったーとか言って
お返しします
ので、あ、そうですか、
は、ええ、
はい、
もうこれピッと押せばもうそれでできます、
あ、そうなんですか、
うん、
へ、
俺行きたいんですよ、ものすごい、インチキしてでも行きたいんですよ、
うん、
そうね、いろいろまあ土日行かなきゃいけないところを決定でも行きたいですけど、はい、日にち何でしたっけ、ちなみに
12、13、5月の12、13の土日ですねまあね、13日は母の日なんで、多分うつさん何かしらのご予定はあるだろうなとは思ったんですよ、
ないっす、
あ、ないんですか、あ
れ、いや、そうそう、片岡さんにこんな、
はい、
公開質問でなんですけど、
はい、
あ、別に片岡さんの変なことじゃないですよ、今度ね、
はい、
うちの母がその母の日近いんですけど、実はもうね、4月の22日が誕生日なんですよ、
おー、おめでとうございます、
いやいや、ありがとうございます、いや、俺がありがとうじゃないですけど、うん、で、そこでなんと60歳なんですよ、
あ、なるほど、おめでたいですね、それこそ、ね、
おめでたいのかもしれないですけど、ね、息子二人はですね、うん、困ってるんですよ。
なんでですか？
いや、そのな、還暦って例えば、父親だったら、はい、赤いちゃんちゃん子みたいなのあるじゃないですか、はい、女性には何をあげたらいいんだろう。
いや、もうなんか赤い何かでもいいんじゃないですか。
赤い何かだったら何でもいいんですか。
別に特に気にしなくていいと思いますけどね。
これね、男二人っていうのは本当そういうのね、発想がゼロでですね、なんかして、いや、してあげるなんて偉そうですね、したいなと思うんですけど、全く案が出ないです、ゼロ。60歳、どうします片岡さん、60歳で、何もらったら嬉しいですか。
てかもうそんな私基準なんですか。
いやいや、
てかあの、私はその母にね、
そうか
それこそ、赤いなんて言うんだろう、ジャケットみたいなのあげましたよ。
あ、そうですか、
はい、
ジャケットね、もう言ってもそんなに日程もないんですけどね、もう撮ってる日も、ね、なんならこれ放送してる時はもう終わってますけど。
そうですね、
そうか、ジャケットね。
だから別になんかこだわらなくていいと思うんですよね。あのお母様が、あの好きなものでいいんじゃないですか。
お母様が好きなもの、昔もうチューブの前田君大好きでしたけど。もう今知らない人もいるんじゃないですかね、チューブの前田君。
あ、そうかも。
いや、ありえますよ本当に、そうか、もっともっと早めにいろんな人に聞けばよかったんですけど。
そうですよ、
そう、もう本当ね、まあそういうのっていうのはね、まあ男だからって言い訳にしたくないですけど、なかなかそういうのこっぱずかしくてね、母の日に花なんか送ったりしたこともほとんどないですし、
あ、じゃあ今年送りましょうよ。
ねえ、ね、そっか、だからもう合同にしたらいいんだ。
うん、そうそう、
60本の
え
あれ何しろカーネーションか。
真っ赤なバラ送っちゃうとまた違う話になりますからね。
そうですね、郷ひろみみたいになっちゃいますね、なんかじゃないけど。そうか、え、カーネーション、
うん、カーネーション
60本
いいんじゃないですか、それもすごいじゃないですか。
てか花嬉しいですか。
嬉しいですよ、女性だったらね、花もらったら嬉しいと思います。
あ、そうなんですかね、はい、俺全然それもまた実感がないんですけど。
あとね、結構やっぱり母の日ってなると、いろんなまあ、メーカーっていうか、コラボ商品とかもね多分出してると思うんで、例えばカーネーションと何かのセットとかそういうのを用意しているお店とか多いと思うんですよ。
なるほどね、
そういうのを狙ってみるとか。
そうね、まあ、やっぱり60という節目に、ね、なるわけですから、ちょっとじゃ あ、 まあここでいろいろ考えて、まあ、実際何をしたかは、来月の時にね、ご紹介できればしたいと思います、何も言わなかった場合は多分何もしなかったという。
なるほど。
まあでもね、こういう時には、まあ、今はまあそれだけでいいかどうかわかんないですけど、メールとかね、結構簡単にこう連絡取れるツールがありますので、まあ、ポンとなった瞬間にメールするというようなね、なんか付き合い立てみたいな、のもまあいいかもしれないです、そうか。ということで、だからね、5月の12、13がそのデザインフェスタということなので、いいですかね。
あ、はい、まあ、お貸しいただけるのなら、
その、おー、もちろん、もちろん、
今手に持っていらっしゃるものを。
いらっしゃるもの、別に隠すことなんでもないですけど、ちょっとまあ面白いじゃないですか、試みとしては。
そうですね、うまく撮れたらいいんだけど。
まあ、ダメならダメでね、もう帰りに撮れてないの確認したら二人でなんか喋ってもらうっていう。
なるほど。
ちょっとまあ興味があるんですよね、その。だからサンリオ、まあ、サンリオはちょっと中で回すと怒られると思いますけど、どっかでね何かするんであれば、もう1個常にみんなにあげとくっていうのもいいですね。
あ、面白いですね、それもね。も
うなんか面白いとこあったら撮りなさいと、ちょっと面白い、そしたら俺喋んなくても何週間もいける可能性
ある。こらこら、それ宇宙一ラジオじゃなくなっちゃう。
いや、スピンオフですから。
いや、全部スピンオフ、毎週毎週。そんなノリじゃないですか、今の言い方じゃ。
スピンオフラジオですよ、だからね。たまに俺がちょっと出てくるみたいな。かっこいいな、ちょっとそれも。そうなんです、だからちょっとそれをね、今日はお願いしようと思ってね。
あ、そうですか。
はい、まあ、前回だってデザインファイター一緒にいた時 も、 もうほぼ金子さんがやってくれてましたからね。
ああ、まあね、知り合いのブースに行ったりとかしてましたからね、
そうです、そうです、でカーリーともう2本分ぐらい撮ってもらって。
やっぱり毎週スピンオフじゃないですか。それ
で俺がそれを聞いて、もらってきて聞いて、いろいろ言うっていうね。
あ、それも面白いかも。
そうですよ、音がね、2人が喋ってるのの上に俺がツッコミ入れることができますからね、
あ、なるほど。
ここもちょっと今聞いてたからとか。そういうDVD の特典音声みたいな。
あ、はいはい、
ちょっと面白そう
ですね。そうですね。
そう、ちょっとね、それはやってみたいなと私思っておりましたので、
はい、
はい、ちょっとそれ検討しておいてください。
はい、かしこまりました、
はい、ということで今日はね、平日の昼間に、はい、まあのんびりと高円寺に遊びに来まして、
はい、高円寺の公園に来ましたね。
またうまいこと言って、
はい、
いいイメージで終わらそうとしてますね。
え、私はなんか悪いイメージにしようと思って。
いやいや、そんなことないですけど、片岡さんなんか起点の聞くコメントしてたなっていう最後の感想で終わるって。そうですね、
はい、
高円寺の公園に、
はい、
来ました。来た時にはね、もっといっぱい人いたんですけどね、なんでしょう、みんな急にいなくなっちゃいました
ね。なんかあそこに変な人がいるみたいな。
普通にね、喋り倒してますから ね、はい、まあ、だんだん風もまだちょっと冷たくなってきましたので、ぼちぼち逃げましょうよね。
そうですね。
じゃあ片岡さん、本当にじゃあ来月、
はい、
いいですか。
はい、
だから皆さんも来月どうやらスピンオフ企画があるらしいと、
はい、
俺がどう入るか分かりませんけども、ちょっとツッコミ入れるパターン面白いと思うんですけど、
ね、そうですね、はい、うん、
検討してみましょう。
はい、
はい、ということで今回は片岡愛子さんに高円寺に一緒に来ていただきました。
はい、
はい、じゃあまた来月ですね、はい、お会いするか分かりませんが、はい、よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。